本日のメッセージの箇所を読みたいと思います。本日のメッセージの箇所はルカの福音書4章14節から30節。ルカの福音書4章14節から30節、新約聖書114ページ。イエスは御霊の力を帯びて外来に帰られた。するとその評判が周り一帯にくまなく広がった。イエスは彼らの街道で教え、皆の人に崇められた。それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読書として立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、抱えの者に渡して座られた。街道にいる皆の目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言った。イエスは言われた。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いて、カペナームで行われたと聞いていることをあなたの教授のここでもしてくれと言うでしょう。またこう言われた。まことにあなた方に告げます。預言者は誰でも自分の教授では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて、全国に大飢饉が起こったとき、イスラエルにもヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたのです。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはサラトに侵された人がたくさんいたが、そのうちの 誰も清められないで、シリア人ナーマンだけが清められました。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外に追い出し、町が立っていた丘の崖の縁まで連れて行き、そこから投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。私たちは、連続でルカの福音書を学んでいます。先週はですね、イエス様がメシアの道を歩くと決心なさった、そのメシアの道とは何なのかということについて学びました。サタンがやってきてイエス様を誘惑したと言いますけれども、それはメシアの道を歩ませる前として誘惑をしたわけです。そこでイエス様は、サタンの試みを退けられるわけですけれども、イエス様が選び取られたメシアの道とは、この3つの、ポイントによってまとめられるものでありました。それはまず第一に、父なる神様の御心以外に自分の意思を持たない、神様がこれを与える、これによって生きようと言われるもの以外のもので自分は生きようとはしないということです。神様の口から出るものだけによって生きる。そしてこの世の権力と富によって神の国を実現しようとはしないということです。また自分がメシアキリストであることを、いろんな印をしたり行ったりですね、そういうことによって証明しようとはしない。イエス様にとってメシアであることの証明とは、それは十字架の死であり復活である、それしかイエス様がメシアであることの証明はないということを、イエス様は固く心に決められて、そして伝道を始められた ということであったわけです。そして、ガリラヤですね、ガリラヤの外来に戻られて、伝道を始められる。でイエス様がバプテスマを受けられたのはおそらくヨルダン川のこの辺であろうと言われている、近いに近い方であろうと言われている。そして、サタンの試みに現れたのはその近くの、ユダヤのアラノと言われるところであった。でサタンの試みを退けて外来に帰られた。外来というのはこのオレンジのところは外来ですけれども、ここが外来地方と言われるところで、その外来の北部の港町、ここがカペナウムと言われるところで、ここにペテロの家があったんですね。でここを中心にイエス様は伝道活動をなさるわけです。そしてここに書いてあるように、あなた方は、カペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教のここでもしてくれと言うでしょうと言われているように、カペナウムで御言葉を述べ伝え、また病の人たちをお癒しになったということは先に行われているわけですね。そしてその後に、ここはイエス様の、育たれたナザレです。カペナウムからナザレに来られたということになります。で14節に、イエスは御霊の力を帯びて外来に帰られた。するとその評判が回り一帯にくまなく広まった。イエスは彼らの街道で教え、皆人に崇められた。これがまとめですね。つまり外来の伝道においては御言葉の宣教と病人の癒しを行われて、そこですごい人が現れたという評判がこう立ったわけです。で故郷のナザレへ帰られたんです。私はこの聖書の箇所を読んでですね、イエス様こうされること分かってたのに、なんでわざわざ帰ったかなと思いましたね。受け入れられないということを分かってるのに、なんでわざわざ行ったのかしら。皆さんそう思いませんか。あそこに行ったって、私は絶対に受け入れられないって分かってるところに行きたくないですよね。自分の故郷であっても それであるのに、なぜイエス様は行かれたのか、これが今日のポイントとなります。イエス様は16節、それからイエスはご自分の育ったナザレに行き、いつもの通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれたでありますね。これはどういうことかというと、これはですね、私が今ここに立ってるみたいに前に立ってですね、みんなの前で聖書を読むということではないんです。これはどういうことだったかというと、まずはですね、いつものようにということであるから、安息日の礼拝を子供の頃からナザレでイエス様は守っておられたんです。でそこのでこのナザレの街道で礼拝のために集まった人たちっていうのは、イエス様が小さい時どんな子だったかってことを知ってる人たちなんですよ。どういう子供だったか知ってて、そして一緒に大きくなって、そして、いつものようにイエス様はその街道で行われる礼拝にこう参加なさったわけです。そして朗読しようとして立たれたっていうのはですね、これはこういうことです。朗読するために立つというのは、成人の男子13歳以上の成人男子が全員で立つんです。全員立つんです。イエス様一人が立つんじゃない、全員が立って、トーラー、律法ですね、創世記から新明記に至るまでの書のことをトーラー、律法と、律法の書というんですけども、それを毎週ちょっとずつ読んでいくんです。それを、輪読するわけです。男の人たちが立って、その輪の中にイエス様も加わられたってことなんです。そうするとですね、で立法の箇所にでイエス様はここで預言者イザヤの書が開かれたからと書いてありますけれども、それはどういうことかというと、立法が読まれる、でそれに対応する預言者の書っていうのがこうあるんですね。立法のこの私たちもそうですね、 例えばですね、今日私たちはルカの福音書の4章を読んでますけれども、それに対応するものとしてヨハネの福音書の1章をみんなで先ほど読んだわけです。そういうふうに中心となる律法の書、それに対応する預言者の書っていうのがあって、イエス様のところにはですね、このイザヤ書の61章が開かれたということであったわけなんです。で、イエス様はその開かれたイザヤ書61章を読みました。で、それはまさに主のご計画であったわけです。こう当時の聖書っていうのはこういう本の形になってませんからね、こうやってページをペラペラペラペラ開いて、あの箇所どこだったかしらって言って見つけるわけにいかないんです。巻物ですから、2本の棒に羊皮紙を巻いてですね、ある。で、それを少しずつこう巻きながらこう読んでいくわけです。だからイエス様のところに渡されたのはもう開かれたものであった。で、それは基本的には前に読んだ人が次ここ読んでくださいって言って渡すことになってたということであります。だからイエス様はこれを自分で開いたわけではなかったんだけれども、主のご計画によってこの書がこの時開かれたということであります。どういうところであったか。私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた、囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるために、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。で、イエス様は書をまたこうぐるぐるぐるって巻いてですね、そして係の人に渡しました。そして座ったっていうんです。で、この座ったっていうのも我々の感覚だとですね、私がメッセージ終わって礼拝が終わって、ああ終わったっつって腰掛けるってのとは違うんです。こう座るというのは教える姿勢を取るってことなんです。座ることによってこれから教えますってことを表す。つまり座るということが正式に教える姿勢であったということなんです。で、イエス様はこのように言って話し始められます。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現したと語り始められるわけです。イエス様はね、こう言って話し始められたってありますけれども、このことしか言わなかったわけじゃないんです。当然のことながら、これだけだったら5秒でメッセージ終わりですよね。そうではない。この言葉から始めていろんなことを言っていかれるわけです。どういうことを言われたか。それはこの4章の18節に引用されているイザヤ書の61章の言葉が実現したということでありますから、どのように実現したのかということをお話になるわけです。ここには貧しい人々に福音を述べ伝える、囚われ人には赦免を告げる、盲人には目の開かれることを告げる、そして虐げられているものを自由にする、主の恵みの年を告げ知らせる、これは一体どういうことなのかということを一つ一つ説明していかれるわけであります。そこにはこういう言葉があったに違いない。幸いなるかな、なんと幸いなことだろう、貧しい人たち、神の国はあなた方のものだ、これがあなた方のところに、この言葉を聞くあなた方に実現しましたとイエス様はお語りになるわけです。幸いなるかな、悪魔に囚われている者たち、あなた方は解放されるとおっしゃるんです。幸いなるかな、見えない者たち、あなた方は見えるようになるとおっしゃる。幸いなるかな、虐げられている者たち、あなた方は自由にされる。イエス様はこのようにこう語っていかれるわけです。またさらにですね、19節には主の恵みの年を告げ知らせるためにという言葉がありますけれども、この主の恵みの年というのはレビ記の25章に 定められているヨベルの年と呼ばれるものであります。これはどういうものかというと、50年ごとに借金を取り消す、借金を取り消すだけでなく、売り渡されていた土地を元の所有者に戻す。イスラエルの人々にとって土地というのは神様が与えられた譲れの土地です。だから基本的には他の人に売ることはできないわけなんです。基本的にはだけど、経済的な困難であるとか、そういうことによって土地を売って食べ物を得なければいけないような状況に陥ることがある。でその場合には土地を売るんだけども、50年後には50そのヨベルの年にはその売り渡されて取っていた土地が全て元の所有者のところに返される。また奴隷として身売りをしなければいけなかった人たちも同様です。イスラエルの民は全て神様の所有です。だから自分自身を売って他の人の奴隷になるってことは基本的には許されてはいなかったんです。だけどもやはり経済的に困窮があって、そして自分を奴隷として売らなければいけないような状況に陥ることがあった。そういう人たちも50年目には解放されて自由の身になる、主の民としての立場をもう一度回復するということが定められていたわけなんです。ですから罪によって悪魔に売り渡されていた者たち、この者たちが神様の所有に帰る時がやってきたんだってイエス様おっしゃった。皆さんそのように言われてどういうふうに思いますか？罪によって悪魔に売り渡されていた者たちが神様の所有に帰る時がやってきたんですよ、よかったですねと言われた時に、大きなお世話、あんた一体何者なのという気持ちにナザレの人々はなったということであるわけです。42節にですね、こういうふうに書いて、22節にこういうふうに訳してある。みなイエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いたと書いてありますが、22節のですね、下の中を見るとですね、確認するとか証言するという言葉だと、まあ、そういう意味だと書いてあります。でこちらのこの中で書いてある言葉の方がより正確であろうと思います。つまりそしてですね、で驚いたとか褒めとかって書いてありますけど、これですねギリシャ語では非完結層っていう文法的な形で書いてある。つまりずっとそうし続けていたっていう意味なんです。だからみんなイエスについて証言し続け、その口から出てくる恵みの言葉に驚き続けていたってことなんですね。でこの驚くっていうのはいい、それはいいものだっていうふうな意味で驚くということじゃないんです。自分がこれまで考えていたこととは違うと言って驚くということもあるわけですね。だからみなイエスについて証言し続け、その口から出てくる恵みの言葉に驚き続けていた、そしてこの人はヨセフの子ではないかと彼らは言い続けていたっていうんです。だからイエス様がメッセージなさってる間、ずっとこいつは何者なの、こいつはヨセフの子供のイエスじゃないか、小さい時からずっと知ってるじゃないか、お前一体何者になって帰ってきたのってずっと言い続けていたってことなんです。メッセージを聞きながら、それがナザレの人々の反応であったというのです。皆さんどうでしょうか。そして一つ付け加えるとですね、その口から出てくる恵みの言葉に驚き続けていた。恵みの言葉っていうのはこの福音書を書いたルカがそれは恵みの言葉であるって言ったんです。そういう評価です。聞いた人たちが 素晴らしい恵みの言葉を語るなって言ってたってことじゃないんです。恵みの言葉に驚き続けた、その恵みの言葉という評価は記者であるルカの評価であるわけです。イエス様はここでこのメッセージを通して、誰が貧しいのか、誰が心の貧しいものなのか、誰が悪魔にとらわれているものなのか、誰が真理が見えないのか、誰が悪魔に虐げられ悪魔の所有になってしまっているのか、ということをまっすぐお語りになるわけです。誰もですね、あなた心貧しいですねと言われて、はいそうですって言いたくないですよね。そうだと思います。大きなお世話ってやっぱり言いたくなるんじゃないかと思うんです。悪魔に囚われている人たち、あなた方は幸いです、今日あなた方は解放されますと言われたときに、私関係ないもんってやっぱり言いたくなるのが普通じゃないかと思います。でそれを まともに言われたらですね、私が申し訳ないけど私関係ないからって言いたくなるのが普通だと思うんです。でこのナザレの伝道においてイエス様は最終的に殺されかかるわけですけれども、これはイエス様の生涯、伝道生涯における一つの縮図です。イエス様はここ最終的にですね、十字架におかかりになるわけですけれども、受け入れられない、そして罪によって捕らえられ悪魔の捕虜になっている者たちを解放するという言葉を聞いたときに、反抗する人たちはやっぱりどこにでも出てくるわけであります。ヨハネの福音書の9章41節にこういう言葉があります。もしイエスは彼らに言われた、もしあなた方が盲目であったなら、目が見えなかったら、あなた方には罪はなかったでしょう。なぜか、イエス様によって開けていただけるからです。しかしあなた方は今、私たちは見える、目が見えると言っている、あなた方の罪は残るとイエス様はおっしゃった。盲人には目の開かれることを告げるためにとおっしゃいましたけれども、そう聞いたときに、いや私たちは聖書を読んでるし、毎週こうやって会堂に集まって礼拝も捧げてるし、目見えなくないですよ、神様の真理は分かってますよと彼らは思ったのです。だけどイエス様はあなた方が見えると言い張るところにあなた方の罪があるとおっしゃった。イエス様の恵みの言葉に反感と怒りを募らせる人々がここにいました。そこでですね、イエス様は彼らの、心を見抜いて言われるんです。きっとあなた方は医者よ自分を治せという例えを引いてカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの教理のここでもしてくれと言うでしょう。つまり彼らが聞いた人々が思うことというのは、そこまで言うんだったらお前がメシア、キリスト、救い主であるという証拠を見せよとあなた方は思っているに違いない。これは先週もお話しした悪魔の誘惑であります。あなたがもし神の子であるならば、ここから飛び降りてごらんなさい、メシアであることを示しなさいと言ったのと同じ悪魔の誘惑なんですね。自分がメシアである証拠を見せよ。ところがイエス様は自分がメシアであることの証拠を見せるということを拒絶なさるんですね。これ絶対なさらない。イエス様にとってメシアであることの証拠は、それは十字架と復活にしかなかったからであります。そしてさらにね、イエス様はこう続けられるんです。誠にあなた方に告げます、預言者は誰も、自分の教理では歓迎されない、そして 私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤマメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドン、これは異教徒の土地です、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされた。また預言者エリシャの時に、イスラエルにはサラと、これはハンセン病ですね、ハンセン病に侵された人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、シリア人ナーマンだけ、これもナーマンというのは異教徒のナーマン将軍であります、だけが清められた。そうすると人々はみんなひどく怒りというありますけど、なぜ怒ったのかというとですね、これもこういうことだったんです。エリアの時代、エリシャの時代というと、神の選民イスラエルが偶像礼拝、セックス宗教にもう落ちてですね、神様を忘れて自分の欲望を肯定して、それに従って生きていていた時にですね、命を狙われていたのがエリアという、そういう人々に命を狙われていたのがエリアという預言者でした。またエリシャはその、エリアの後を継いで改革を続行するんですけども、やはりイスラエルでは受け入れられない、そういうイスラエルの状況、エリアを迫害し、またエリシャを迫害するような、そういうイスラエルの中では、イエス様は受け入れ、いや、預言者は受け入れられずに、イスラエルではなくて異教徒たちが救いを見たとイエス様はおっしゃったんです。そしてあなた方は当時のイスラエルと同じだとおっしゃったんです。あなた方は当時のイスラエルと同じであるとおっしゃった。だから怒りますよね。私たちは毎週ね、シナゴーグ、街道に集まって律法を読んで、預言者の書を読んで、そして神の律法に従って歩んでるんだよ。どうしてお前は私たちあの時のイスラエルと同じだって言うのかと彼らは怒るわけです。この激しい憤りによって彼らはイエス様を石打ちにしようとします。この、ですね、崖から投げ落とそうとしたというのはどういうことかというと、普通ですね、石打ちというのはまず崖まで連れてって突き落として、そして下に落として、それでも死んでなかったら上から石を落とすという方法で行われたからです。でそのようにしてイエス様を石打ちにしようとしました。ところがイエス様は彼らの間を真ん中を通って抜けて出て行かれました。神様の不思議な力がそこに働いたからです。しかしなぜイエス様はナザレに行かれたんでしょうか。こうなることは分かってたはずです。こういう反対を受けるということはイエス様は初めから知っていたはずです。どうしてでしょうか。ここには貧しい人がいたからです。囚われている人たちがいたからです。本当にイエス様の救いを必要とする人たちがいたからです。マルコの福音書には、彼らの不信仰の、ナザレの人々の不信仰の家に力ある技を行われなかった、数人の者たちを癒されただけだったと書いてありますけれども、そこでもやはりイエス様の救いを必要とする人たちがいた。だからイエス様は行かれたのです。貧しい人々がいて、悪魔に囚われている人々がいたからイエス様は行かれました。真理が見えない人たちに真理を伝えるためにイエス様は行かれたのです。悪魔に虐げられ悪魔の所有となってしまっている人々がいたから、イエス様はこうなることは分かっていていらっしゃった。私たちがイエス様の言葉を受け入れず拒否しても、イエス様は私たちを救うために 私たちのところに来られたのであります。そもそも十字架にかけられることを分かっていて、イエス様が人となって来られたのです。ヨハネは告白しました。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかったとヨハネは告白しました。ナザレだけではありません。そもそもイエス様はこの世に来られたということは、初めから十字架にかかるために来られたんです。なぜ十字架にかかるために来られたか、そこに救わなければいけない人々がいたからです。私たちがいるからです。私たち一人一人がいるからです。そのためにイエス様は来られました。私たちがどんなに、私は自分のやり方で生きていく、イエス様は必要ないと言っても、イエス様は私たちを救うために来られたのです。イエス様はここで言われたんです。今日聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通りに実現したと言われたんです。実現したって言われた。どういうことかというと、あなたが私の言葉を聞くならばこの言葉は実現するだろうっておっしゃったんじゃないんです。これ大きな違いがあります。もしあなたが私の言葉を聞いて私に従うんだったら、この言葉は実現するからねとおっしゃったんじゃなくて、今日この言葉は実現したとおっしゃった。この時わからない人たちはいたでしょう。しかし実現したと言われたイエス様の言葉は確かに実現したのであります。主はこのために貧しい人たちに福音を述べ伝え、悪魔に囚われている者たちを悪魔の手から奪還し、そして私たちに真理を分からせるために来てくださったのであります。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私たちの心の闇がどんなに深くても、この闇はイエス様の光に打ち勝つことはできなかった。できなかったのです。ペテロの第一の手紙の中にこういう言葉があります。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民でありと、あなた方は以前は拒否していたのに、拒絶していたのに、今は神の民とされ、あなたは以前は悪魔に支配されていたのに、今は神の所有として奪還されて神の民となり、以前は憐れみを受けない、憐れみを拒絶するものであったのに、今は憐れみを受けたものですと言われています。私たちも最初いろんなところを通ってイエス様を信じた、イエス様に出会ったと思います。最初反感を覚えた人もいるかもしれない。中には大きなお世話っていう言葉をです、私聞いたことあるんですね。大きなお世話ですと言われたこともあります。だけど私の道、私はこの道で行くと思ってた私たちはみんな行き詰まっていたんです。イエス様がやってきてくださって、私たちはその行き詰まりの道から救われた。イエス様本当に命がけでナザレの人々に、愛するナザレの人々にこの救いの道を伝えようとなさいました。しかし受け入れられなかったけれども、 この御言葉はあなた方が聞いたこの日に実現したと言われた。イエス様の御業はその時に実現し、彼らを救う御業が始まったのであります。そしてその御業が今私たちのところに届けられているのであります。お祈りをしましょう。天のお父様、あなたを拒絶し自分は自分で生きていくと言っていたような、こんな私のところにもあなたの御言葉は実現しました。あなたが十字架にかけられること、殺されることを分かっていたのにこの世に来てくださったのは、このように貧しく、心貧しく、また悪魔に支配されていた私たちを神様の所有のものとして奪還するためであったということを心から感謝します。私たち今も自分の思いとあなたの御心の中で揺れ動く、そういう愚かなものでありますが、主様、この御言葉は今日あなた方が聞いたこの日に実現したと言われたあなたの御言葉が私たち一人一人の生涯の中に現実のものとして起こり、それを私たちが本当に経験していくことができるように日々助け導いてください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。